町の話題。1月13日、胎内市美術館、胎内市在住兼展芸展作家展、胎内市在住兼展芸展作家展の開場式が行われました。本年が6回目の開催で、市在住の日本画、洋画、版画、書道、写真家の合計44点の作品が展示され、テープカット後、胎内市美術館運営委員会委員長の伊藤清風さんによる作品説明会も行われました。1月16日、産業文化会館、勉強会を開催しました。胎内市環境保全型農業推進協議会が、新潟食糧農業大学の伊藤豊明教授を招いて勉強会を開催しました。同協議会は、市内農家を構成員とする団体で、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組んでいるほか、毎年勉強会を開催し、技術向上に関する推進活動を行っています。1月17日市役所、胎内市優良工事等表彰式。令和4年度中に完成し、特に優良であった工事について、優良工事施工業者、優良技術者の表彰を行いました。この表彰式は、市が発注した工事の良質な施工の確保と、市内業者の意欲の高揚を図ることを目的に実施しています。受賞者からはこのように評価・表彰していただけることは、胎内市において建設業が重要な役割を担うものと考えていただいていることと思っています。今回のこの賞に恥じぬよう、その責務を果たすため業務に邁進していきたいと挨拶がありました。1月25日東京都中条中学校が文部科学大臣賞を受賞。中条中学校が総合学習におけるまちづくり会社中条中学校社の取り組みを評価され、第16回キャリア教育優良教育委員会学校及び PTA 文部科学大臣賞を受賞し、1月25日、東京都内で開催された令和5年度キャリア教育推進連携シンポジウムにおいて表彰されました。1月28日、北法寺境内三重の塔の前、文化財防火デーに伴う防火訓練、第70回文化財防火デーにちなむ防火訓練を北法寺境内で行いました。雨が降る厳しい寒さの中でしたが、北法寺自衛消防隊、胎内市消防団、胎内消防署等が連携し、国指定重要文化財である三重の塔への放水を含む訓練を実施、隊員らは迅速に行動し、受け継がれてきた文化財を守る思いを新たにしました。2月12日、ニコラク隊内、山あいの小さな冬祭り、地域おこし協力隊が企画した冬のイベントが開催され、約300人の方が来場されました。胎内ディアーズの選手で地域おこし協力隊の小川隊員によるフラッグフットボール体験をはじめ、室内遊びやものづくりの体験、胎内市の野菜を使用したちゃんこ鍋や山あいのお米を使った炊きたてご飯も提供され、子どもたちの笑顔があふれたイベントとなりました。市役所など公共施設、春を呼ぶチューリップ切り花展示、胎内市の花、チューリップ、色とりどりのチューリップで春を感じていただき、また春の出会いと別れをチューリップに思いを込めて、市役所本庁舎、黒川庁舎のほか、中条駅東西自由通路などに切り花を展示しています。なお、胎内チューリップフェスティバル2024は、4月20日から5月4日に開催予定です。指定野菜、指定産地ご存知ですか？ブロッコリーが指定野菜に追加されることが決定しました。指定野菜とは、農林水産省が定める消費量が多く、国民生活に重要な 野菜のことで、現在はキャベツや人参、ネギなど14品目が登録されています。胎内市は人参、ネギの生産が盛んで、規模の大きな産地である指定産地に指定されています。もっと見たいない。みんなに伝えたい胎内市の風景。写真募集中。もっとみんなに胎内市の魅力を発信し、もっと見たいを広げよう。美しい四季折々の風景のほか、行事や暮らし、人や動物など、皆さんが撮影した写真を募集しています。今回の写真は、雪のお散歩。まだ雪の残る長池憩いの森公園へ愛犬と散歩に行きました。春になったらまた来たいです。ワンちゃんの名はボブ。